イースターを改めて心からお祝いを申し上げます。今年のイースターは何か特別な意味があるような感じがいたします。日本全体が暗いムードの中で覆われている中でありますが、そしてその状況が去ったわけではありません。しかしそれらを乗り越えるところの要素がこのキリストの復活の中に全部含まれていることを思いつつ、主を心から賛美したいと思います。今日テキストとして選びましたのが第一コリントの15-54、死は勝利に飲まれた。この言葉の中に含まれるところの主の力と恵みをもう一度味わわせていただきたいと思います。この御言葉に行く前に少し全体的に第一コリント15章の流れというものを見たいと思います。で、コリント15章は大変長い章でありますけれども、復活の章として知られています。なぜパウロがこれを長く書いたかと言いますと、コリントの教会の中に死者の復活はないというような言葉を流布する人たちがありました。12節をちょっと見ていただきたいと思いますが、ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。キリストの復活を否定しているわけではありません。クリスチャンですから。しかし自分たちはそういう復活、キリストは特別性の人間だから復活ということはあるかもしれないけれども、私たちはそこに預かるということはちょっと信じがたいねという人たちがおりました。でパウロはそれに対する答えとして15章を書いています。まず第一に彼は、復活というのは本当に起きた出来事で、しかもそれは述べ伝えているところの福音の大切な一部分、あるいはもう土台と言っていいぐらいだと語っています。それが3節から、語られております。3節を見てください。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、そして彼は罪のためにイエス様が亡くなられたことを語り、そして4節のところに聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、これがもう私たちが述べ伝えている福音の中心部分だということを語っています。キリスト教というのは何かキリスト様が教えた何か素晴らしい教えを感動して伝えている、もちろんその部分もありますけれども、そういう部分だけではなくて、一番大切なのは死からよみがえってくださった主イエス様を持っている、これがキリスト教の核心部分です。それじゃあ死んだ人がよみがえるなんてことが実際に起きたんだろうか。まずパウロはその証拠といいましょうか、それを5節以下に語っています。目を止めていてくださってますか。またケパに、これはペテロのことです。それから12弟子に現れたこと、そのうちキリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れ、それから7節そのうちキリストはヤコブに現れ、使徒たち全部に現れ、8節には、最後に一番小さいものであった私、つまりパウロにも現れてくださった。つまりキリストは様々な場所で様々なグループに現れてくださった。ここでは6回その現れが記されていますが、福音書を見るとそれだけではなくて、もっと数多くの場所で現れてくださった。もうこれでもか、これでもか、これでもかという形で示されたということです。特に私が目を留めるのはこの6節の言葉です。その中の大多数のものは今なお生き残っています。 と書いてあるところです。この手紙を書いたのは大体 AD55 年頃、キリストが十字架にかかれたのは大体30年と言われています。引き算をするとこの手紙を書いて25年前に十字架があったわけです。25年というとまだ私たちの記憶がフレッシュだろうと思います。今から25年前っていうと何が起きていますか。まあどうぞ考えてください。引き算をするとだいたい1986年ぐらいです。86年に何をしていましたか。私はケニアで、宣教師をしておりました。ちょうどその頃ナクルの湖畔教会が剣道式がございまして、剣道式にモリー大統領が来てくださって、華々しく剣道式をいたしました。ですから25年前というとあの頃ってすごくまだフレッシュな記憶として残っています。パウロはこの手紙をこそこそと書いたんではなくて階段状として書きました。ですから多くの人たちがもしキリストの復活が捏造、おとぎ話、作り話だったとすると、そんなバカなことがあるかといって反論が起きうることを期待しながら彼はこれを書いています。つまりキリストの復活というものが多くの目撃者たちがまだ生き残っている間にパウロはこの手紙を書いている。彼は少なくともこの出来事をおとぎ話や想像ではなく、あるいは精神的な復活というものではなくて、文字通りキリストがよみがえられたということを全ての人たちがうなずいているという前提で書いている。これは大事なことだと思います。それじゃあ復活って意味があるんだろうか、どういう意味があるんだろうかということについて17節を見ていただきたいと思います。ご一緒に読んでいただきましょうか。はい。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は今もなお罪の中にいるのです。もし復活というものがどういう意味を持っているかということについてパウロはこういう反対の議論をしています。じゃあ復活がなかったらどうなるだろうね。そしたら私たちの信仰はとっても空っぽで、自分たちはまだ罪人として罪の中に負けながら生活をしているだろうねと語っています。事実は反対なんですね。私たちの信仰は実があるし、そして罪に勝つ力がキリストによって与えられていますよということを言おうとしております。皆さんもちょっと考えてみてください。もしイエス様が十字架にかかられて、そして引き取られて、墓に葬られて、アリマタイのヨセフに葬られて、そのまんまだんだんだんだんと朽ちていって、そして最後には骨ばかりになったと仮定しましょう。そして十字架のゆえに何か救われたというような、そういう一面はあるかもしれない。でもイエス様の遺骨か何かがですね、細かく砕いて、そして全世界の教会堂の例えば講壇の一部かなんかにここにね、これイエス様の、遺骨の一部分がここに埋まっています。ありがたいありがたいとみんなが拝むような、なんかちょっとおかしな宗教になってしまったかもしれないと思うんですね。確かに私たちの罪を身代わりとなって死んでくださったという事実はあるかもしれないけれども、それが本当にそうだったの？あれは単に普通に殉教じゃないの？という考え方に対して、いやそうではない、彼は本当に私たちの罪を文字通り全部背負ってそれを終わりにさせてくださったんだ、罪に対するところの徹底的な勝利を与えたという反抗、勝利の宣言をするために神はキリストをよみがえらせなさった。そんなことどこに書いてありますか。書いてございます。もう あまりあちらこちら開くとちょっとくたびれるでしょうから、私がお読みします。ローマの4章にはこう書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえらせられたからです。つまりイエス様は私たちが罪のために十字架にかかり、そして本当に私たちが正しい人間とされるためによみがえられた。つまり十字架と復活というのはセットになっている。片っぽじゃいけないわけです。十字架だけ捉えて、私たちの罪のために十字架にかかってくださった感謝、これも素晴らしい事実ですけれども、そこで終わってしまったら本当にそうなのという疑問が起きてしまいますけれども、十字架の上において成し遂げられた救いというものが本当であった、それが実効的なものであったということを示すために、主はそこからよみがえらせなさった。ここに復活というものの意味、意義ということがございます。さあ今度は進んで、コリントの人たちが考えていたのは、イエス様は特別かもしれないけども、私たちは普通の人だから、まあそこまではいかないだろうということに対して、パウロは20節を見てください。しかし今やキリストは眠ったものの初歩として死者の中からよみがえられましたと書いてある。初歩というのはどっかの会社がございましたけれども、しかし、これはここから取られてるんだろうと思いますけれどもね。どういう意味があるかというと、大麦とか小麦が一番最初に収穫されるときに、その収穫の感謝を神に捧げる、これが初穂と言われるものです。そしてその初穂がたくさん、その最初に買った収穫がですね、たくさんでありますと、もうこの年の収穫はたくさんであろうという期待が込められる、これが初穂と言われるものです。つまり収穫の一番最初の部分、そしてその収穫の一番最初の部分はこれから続くであろう豊かな収穫の前触れ、これが初穂という言葉の意味です。つまりキリストは私たちのための初穂として復活をされた、そして私たちはそれに続くことができるんだよというのが、このパウロが語っていることです。素晴らしいことだと思います。事実それがどう起きるかということについては、ちょっと飛ばしますけれども、51節、先ほどお読みいただきました。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられる。52、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。私たちはこのキリストが再び来られるときに、私たちの体がキリストが持っておられたような復活の体に変えられるというのです。キリストが持っておられたような、私たち見たわけじゃないんですけれども、福音書で見る限りキリストが復活された体ってどんなものだと私たちは想像することができますか？それはイエス様が地上に生きておられたということとそんなに変わらないですよね。弟子たちが見たときにもう全然変わってしまってね、そしてもうあれこの人と思うような形ではなくして、見たときにあイエス様と言ってそのアイデンティファイすることができるような姿であった。しかしちょっと普通と違うところがありましたね。福音書の記事の中で十二弟子たちが戸を閉じてガタガタガタガタっと中に触れてる時に、戸を閉じたままスーッと入ってこられたんですね。ちょっとまあ幽霊じゃありません、幽霊じゃないんですけれども、そういうこの私たち肉体が持っているようなさまざまな限界を乗り越えているところの体、 それからエルサレムにも現れてくださった。そしてその時エマオでですね、道を歩いてる 人にも現れてくださった。その人たちが急いで帰ってきてイエス様に会いましたよって言った時にそこにまた現れた。つまり場所というものにとらわれない。つまり私たちのこの今持っている肉体っていうのは一箇所に一時しかいられない限界を持っていますけれども、復活の体っていうのはそういう限界というものを乗り越えている。しかしこれがイエス様だという特徴は持っている。私たちは天国に行った時どういう特徴を持って皆さんにお互い見分けることができるでしょうか。あの人はメガネかけてる人だっていうことで覚えてると、天国でメガネかけてるのかな、そんなことまで想像してしまいます。まあメガネがあるかどうか分かりません、私の望みはですね、望みは少し若い時のふさふさの髪に戻りたいなという気持ちがありますが、イエス様を許してくださるかどうかは分かりません。でもね、私たちそれぞれの特色を持ちながら、しかしその限界をも全部乗り越えた栄光の体に変えられる。これがパウロが語っております、あの詳しい意味ではないんですけれども、種がまかれてそれが実るようなものだと言ってるんですね。それは一回朽ちる、私たちの肉体はみんな朽ちてしまうけれども、新しい命によみがえる、それが復活の体。私たちはこの体を与えられるということを期待しておりますから、体の節々があちこち痛くても、ね、それからもうガタが来たなぁなんて言って、もうあと数えるほどしか生きられないなぁなんていうような情けないことをお互い言うような年齢になってきますけれども、それでも劣れない、がっかりしない、それはこの復活の体の喜び希望があるからなんですよね。パウロはそれがあるから大丈夫だよって励ましているわけです。その全ての宣言が込められているのがこの54節の死は勝利に飲まれたという言葉です。私はこの言葉に捉えられてしまいました。死が勝利に飲まれる、すごいことだなと思います。この言葉はあのイザヤ書の引用なので、ここはちょっと開いていただきたいんですね。イザヤ書、もし開けない方ありましたらどうぞお互いに助け合ってください。イザヤ書25章の8節です。はい、それではそうですね、8だとちょっと途中ですから7、8と皆さんでご一緒にお読みしましょう。よろしいですか。イザヤ25の7と8。はい、この山の上で万民の上を覆っている顔を覆いと、万国の上にかぶさっている覆いと取り除き、永久に死を滅ぼされる神である主は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれる主が語られたのだ。ここでは神が究極的に全ての敵を滅ぼすところの勝利を予言しています。その予言の一部が8節の第一行目、永久に死を滅ぼされる。でこの滅ぼすという言葉が実はあの先ほど言いましたのは飲まれるんですね。どっちがいいのかなと思って調べてみますと、飲み込むという言葉が使われています。ですから、まあ、私はこの次の聖書の中で死を飲み込まれるとイザヤ書も訳してほしいなと思います。そういうニュアンスを含んだ言葉です。しかも飲まれると書いてありますが、私はあえて飲み込むと訳してほしいなと思うんですね。今日の説教題の中に死が勝利に飲まれたと書いてある、ひらがなで聖書は書いてあるんですけどね、私はわざとこの のんべえさんの飲むという字を書きましたですね。でこれは私なりのこだわりがありましてね、普通の食片の飲むだとなんかこうジュースを飲んだとかね、薬を飲んだ、ちょろっと飲んだような感じですけど、この感じの飲むっていうのはね、グイーッとこのね、やったことありませんけども一生酒飲んじゃったっていうの時にはこの飲むが使われますよね。もう勢いよくドーッと飲んでしまうことです。つまりイメージとしては、小さな魚がうようようようよういる、大きなクジラがある、もう小さな魚一匹ずつ捕まえては飲み、捕まえては飲みじゃなくて、その小さな魚をいっぺんにドーッと大きな口を開けてクジラが飲み込んでしまう、そういうような勢いのいい言葉が使われてるんですよね。そして飲み込んでしまって、お腹の中で消化してそれを溶かしてしまう、つまり飲み込んで滅ぼしてしまう、そういう勢いのいい言葉がこのイザヤ書の25章で使われてるわけです。ですからパウロはこの飲み込むという翻訳の方を捉えて、そしてコリントの方で死が勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。でこの勝利というものが死を飲み込むんじゃないんですよ。ちょっと日本語の訳ではそういうインプレッションを持ってしまいますけれども、これは先ほどイザヤ書の25章では神が、主が死を飲み込まれる、勝利のうちにです、勝利のうちに、勝利のうちに主がこの死を全部終わりにしてしまうという表現です。私はこの言葉が本当に好きです。そして今私たちがいろんな面において直面している状況の中で、これは主が与えてくださる素晴らしい答えだと思います。一つはですね、これは死というものがいかに恐ろしい力を持っているかということをまず表しています。聖書の中にこの55節56節の中に、死の棘は、死の棘は、死よお前の勝利はどこにあるかと書いてありますけれども、死というものは私たちの問題課題の全部を合わせたような最大の敵ということができると思います。死ということを考えるときに、私たちはいろいろな恐れを感じてしまうことでしょう。それからさまざまな恐怖、あるいは本能的にこれから避けたいという気持ちを持ってしまうことでしょう。また死に直面するときに、あるいは友達の死、親の死ということに現れるときに、大きな寂しさというものを感じてしまうことでしょう。あるいは若い時に亡くなってしまったということに対して大きな痛みということを感じることでしょう。死というものは私たちに大きな痛みと悲しみと恐怖というものを与えるものです。で、聖書はその事実というものを決して目をそらしていません。そしてもっと、死の背後になぜ私たちが死というものが恐ろしいものだという理由を説明しています。それは死というものは自然の現象ではなくして、罪を犯してしまった結果である。アダムによって、一人の人によって罪が世に入り、そしてそれが世界に広がったと記しています。つまり死というものはアダムが神様に背いたその結果としてもたらされたところの、いわば呪いの一つです。あるいは最大のものでありましょう。そしてそれがあたかも支配者のようにして私たちを重く苦しくのしかかっているところの存在です。それは事実ですけれども、主イエス様はその死の支配というものを終わりにしてくださった。どんなふうにして？それはですね、死の世界の中に飛び込んでくださったことによって、つまりご自分が死というものを体験し、そしてその世界の真っ只中に飛び込んで、 あるいはもっと表現を言いますならば、敵の心臓をつかむようにして、そしてそこからその力を無力にしてくださった、それが復活です。私はその言葉が一番こう生き生きと記されている言葉をもう一つ引用したいと思いますので、見てくださいますか。ヘブル書2章、聖書をおしまいから開けると出てまいります。ヘブル書の2の14、よろしいでしょうか。14と15、これもご一緒にお読みしましょう。はい。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまたのお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。死によって死の力を持つ者を滅ぼした。すごい表現だなと思います。もう少し具体的に言いますならば、主はこの死というものが我が物顔をして支配者のようにして私たちの世界を治めている、その大元であるところの罪、その罪を身代わりとなるために主は十字架にかかられた。つまり死の心臓部に主は手を突っ込まれたわけです。そしてその大元となるところのその呪いの部分を全部ご自分に引き受けられた。それが十字架の意味です。作詞はいろんな本を通し、あるいは御言葉を通して皆さんも受難詩を思い巡らしておられたことと思います。私は古典でありますけれども、ジェームス・ストーカーという人が書かれたキリストの最後というものを読み返しつつ、主イエス様が十字架を通していかに人間の罪に対して真正面から向き合われたかという、その非常に詳細な記述というものを思い巡らしながら、主イエス様が苦しい十字架を一つ一つのステップに意味を持って真正面から向き合われた。特に最後の十字架にかかられる前に、憐れみのゆえに提供されたところの麻酔を入れたところのブドウ酒をイエス様が断りなさったっていう記事がありますけれども、その中に主イエス様が私たちの罪を本当に文字通りその身に背負うんだという意識を持って十字架に向かっていかれた、その姿を見ることであります。ですから死をもって死の力を滅ぼすっていうのはまさにそうなんですね。主イエス様が十字架に向かって全力投球をして私たちの一人一人が負わなければならないその罪の重荷を身に背負ってくださった。それによって全てのことは完成した、終わったという最後の叫びを持って十字架を終わりにしてくださった。そのことが本当だったという印が復活であります。主はこのようにして私たちのために死を乗り越えるところの勝利を与えてくださった。もし私たちがこの死という大きな私たちを覆っているところの敵、主イエス様がそれを全部その中心に手を触れて解決をし勝ちを得てくださったとするならば、私たちが今直面している小さな課題、家庭の中のこまごました課題、あるいは会社の中でこんなことが起きた、人間関係でこんなつらいことが起きた、こんな経済的な問題で苦しんでいるこまごました課題、 それらに対しても主はそれ以上の大きな答えを与えてくださらないと誰が言えるでしょうか。死は勝利に飲まれた。もう少し直訳します。死はイエス様によって勝利のうちに全部飲み込まれてしまった。とするならば、私たちの一人一人の課題について、私たちが最後までうじうじと、イエス様だってこの私の小さな問題には答えてくださらないだろうなと思ってはいけないのであります。大いなる信仰と感謝を持って、この死と勝利を私のためにも与えてくださった勝利のうちに、主は一つ一つの面倒くさい課題を、解決を与えてくださった、くださるという信仰を持たせていただきたいと思います。で、そのことを最終的に私たちが経験するのが私たちの復活でありますけれども、もうその部分はいいでしょう。お読みすることだけにいたしましょう。もう一度第一コリントに戻ります。パウロはイエス様の勝利が私たちの勝利と最終的になるのが私たちの復活である、54からお読みします。しかし朽ちるものが、朽ちる肉体が朽ちないものを着、死ぬべきものが不死、死なないものを着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。これはもうイースターにおいてイエス様によって実現しています。私たちの生涯においてさまざまな課題を乗り越える力として実現していますけれども、最終的には私たちが復活の体を与えられるときに実現をいたします。55、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。57、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。与えてくださいました。将来与えてくださるであろうではないんですね。私たちは信仰によってその勝利を掴んでいる、与えてくださったと信じて進むことができる。58、締めくくりの言葉です。ご一緒にお読みしましょう。はい。ですから私の動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのです。私たちがこの勝利をいただいていますから、私たちの主の技に心から喜んで励むことができます。今日も何か奉仕か、ね、何か奉仕が重荷になっているとすれば、本当にそれは悲しいことです。奉仕というのは、私たちが本当に心からこの勝利というものを先取りして確信しています、その勝利を与えてくださった主イエス様のために喜んでお仕えすること、主の技に喜んでたゆまずに励むことができます。さらにもっと大きな力は、その労が主にあって虚しくない、やってもやっても実が実らない、やってもやっても結果が出ない、やってもやっても誰からも褒めてももらえないし、ありがとうも言ってもらえないことがあるかもしれませんけれども、主が全部知っておられて報いてくださる。そして天国に行った時に、私たちはどういう言葉をいただくことを期待していますか。まあ、お前は偉大な人間だったと言われなくてもいいし、有名だったと言われなくてもいいですし、何を言われなくてもいいですけれども、お前は忠実なしもべだった、小さなことに忠実であった、よくやったねと言われる言葉を、私たちはイエス様から期待していますから、喜んで今の奉仕を全うすることができます。そのスピリットを持って、この一週間のために 力と導きを与えられたいと思います。お祈りをいたします。神様、主は勝利に飲み込まれた、なんという素晴らしい力に満ちたお言葉でありましょうか。私たちの最大の敵である死をあなたは飲み込んでくださいました。偉大な栄光と勝利のうちにそれを成し遂げてくださいました。そして今、目には見えませんけれども、このただ中に生きて、そして教会の間を歩みたも主であります。私たちのうちに住んでくださる主であります。この方を仰ぎつつ、今日もまた今週も歩ませていただきます。私たちを待ち受けているのは相変わらずの世界であるかもしれません。社会であるかもしれません。辛いことがたくさん起きてくる世の中であるかもしれません。けれども、輝きを持ってこの一週間を過ごすことができます。感謝をいたします。主イエス様がいつでも共にいてくださり、勝利を与えてくださることを感謝しつつ歩ませてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。